こんにちは、エイと申します。
こんにちは、しくひめです。
はい。もうね、すっかり春なわけで。
はい。
はい。うち最近なんかテーマとかが、ちょっと、なんていうかな、こう。
真面目？
真面目？うん。ちょっと、こう、気を照らしすぎみたいな。
ああ、真面目じゃなかった。
真面目かな、うん、基本真面目なんですけど。うん、で、いや、たまにはね、なんかやっぱ、うちのイメージとちょっと違うのをやっぱり今までやりすぎてたかなと思って。
ああ。
今回はね、ちょっとこう、自分らしく、
あ、春なんで。
春やからね、っていうことで、やっていこうと思うんですけど。
はい。
そしたらやっぱあれですよね。メルヘン。
ああ、不思議ちゃんってこと？
いや、まあ、いかにもなんか、イメージ的にね。
え、自己、今自分の鏡は、ミラーはどんな状態になって
るの？
ミラーの方
は。あれあれあれ。
え、今。バックミラーから見てる感じじゃなくて今。
違う違う、だって。
大丈夫？
うん、自分のちゃんと向き合って。
ミラーと向き合ってる。
ミラーと向き合って。今ね、なんか、この前、ディズニーの映画でなんか、ちょっと、白雪姫がなんか、物議を
殺してました。炎上してた。え、そっち寄りになっちゃって失敗してない？大丈夫？
大丈夫、全然もう。
メルヘン大丈夫ですか？
メルヘンもう、しっかりとね、自分らしい感じやっていこうと思うんですけど。
はい、お願いします。
はい。今回はですよ、シンデレラですよ。
お、王道じゃないですか。
超王道でしょ。なぜ今までやらなかったのかぐらいのね。
ね
え。ねえ。ということでですね。
大丈夫ですよ。おしら様が王道なんで失敗したみたいな感じになりません。全然開けてみたら違ったっていう、あの失敗みたいになりますね。
導入おしら様やけど本質全然違う。
全然違うみたいな。
いや、我々よくありがちですからね。
そう。
始まったところとゴール全然違う。
違うっていう。
今回は、もうずっとシンデレラの話ですから。
あ、じゃあお願いします。
もうね。
うん。
で、まあ、シンデレラって、
はい。
まあ、本当に世界中で誰もが知ってる、まあ、物語であって、
はい。
ただほら、シンデレラストーリーみたいなね。
サクセス的な。
まあ、そう、サクセス的な意味でもめっちゃ疲れるじゃないですか。
うん。うんうん、
まあ、もともとはね、童話のシンデレラの主人公みたいに、有名ではない一般人の女性が、短期間で、見違えるほどの成長と幸福を手にして、まあ、ある時は芸能界だったり、社交界だったりね、その他の一流の場にデビューしたりとか、あるいは資産家と結婚したりみたいなね、そういうなんか女性の超サクセスストーリーみたいな感じで、割となんか登場するじゃないですか。なんか普通にこう週刊誌みたいなとかでも、テレビとかでも。
シンデレラガールとかね。
そう、シンデレラガールになってとか、シンデレラストーリーがみたいな。でもこれって、元ネタ？オリジナルって何やと思いますっていうね。いつからある話なのかっていう。
グリムじゃないですか？
あー、グリムはね、あー、そういうやつ多いんですけど。
今分かってて突っ込む私も私でしょ。これがコンビネーション。これがコンビゲー。
コンビゲー。コンビゲーすぎるんですよ。
これコンビゲーね。
うち、今日の話す内容1個も言ってませんから、ちなみに。出たとこすぎる
って。そう、出たとこすぎる。
そう。でもなんか、いかにもヨーロッパ生まれっぽい雰囲気があると思うんですよ、シンデレラって。でも、今回ね、文化人類学において、いきなりって。
いきなりなんか、ね、どんどん、嫌な予感がしてきました。
いやいや、我々らしいね。
うん、
うん、文化人類学においては、
はい、
シンデレラって大きいテーマなんですよね。うん、で、その、まあ、類話っていうのは、うん、シンデレラ、歴史的に見れば、欧米だけじゃなくて、古代エジプト、西南アジア、まあ、トルコ、アラビア、ペルシャ、
うん、
インド、東アジア、まあ、チベット、ジャワ、中国、タイ、ミャンマー、ベトナム、朝鮮、日本、あとメソアメリカですね、まあ、ネイティブアメリカンとか、南米先住民とか、なんと世界中のほとんどの地域に分布してるんですよ。意外にも。
シンデレラが。
シンデレラがですよ。わかります？みんなそう、想像つきます？
全然つかないですけど。
で、まあ、民話って、いわゆるまあ、交渉、口伝えで伝えられるんで、うん、まあ、成立年代ってすごい、普通不明なやつが多いんですけど、うん、一応ただ歴史的資料に記載されてるものもあるんで、うん、シンデレラで、が出てくる文献で最も古いのは、なんと古代エジプト。ロトビスの靴っていう話です。
もうシンデレラじゃないです。
そうですよ。もう誰やねん。
ロトビスって言ってるし。
そうなんですよ。ロトビスの靴なんですけど、うん、これはどこに登場するかっていうと、ギリシャの歴史家のヘロドトスが。
ああ、あいつ。あいつ。
あいつ紹介してそう。
あいつ結構やらかすからね。
あいつね、結構ね、いい加減やったりするんでね。
あと、あいつ最後どうなったか知ってます？
え、知らん。
あいつ、虚勢されてるんですよ。
ちょっとヘロドトスやばい。
あいつなんか友達をかばってやりすぎて、うん、かばいすぎて虚勢されてるからね、
いやもう走れメロスみたいにならへんやん、
だからね、
あかんやつになったんや、
虚勢されてます。
セレンティウスは虚勢されて
しまう、虚勢されます。
やば、いやそのヘロドトス、まあ、ちょっとね、ヘロドトスてかヘロドトスがやればいいんかも、
そ
らかし古代人ヘロドトス、
あ、違う、虚勢されたの柴仙だ。
柴仙は
虚勢。柴
仙
が虚勢。ヘロドトスは柴仙の話を書いた。
うん、あ、そっかそっか、そういう話ね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
これヘロドトスを傷つけた。
ヘロドトスの名誉。
四国はヘロドトスの名誉を傷つけた。
大丈夫。紀元前450年ぐらい
まあいいか、事故事故。
うん、大丈夫、事故です。2000年ぐらい経ってるから。うん、で、 ほんでね、ってことで、この、まあ、ヘロトトスが紹介した、はい、このロトビスの靴は、紀元前多分450年前後ぐらいなんですよ。そんな古くから、シンデレラ的な、ね、物語が存在する。で、まあ、このロトビスの靴っていうのは、北ギリシャ、マケドニア出身の裕福な家庭の女の子がね、旅行中に海賊に誘拐されまして。
なんか結構ロマンチックな感じです、ね。
でしょ？奴隷として売られました。やがて絶世の美女となり、ロドピス。これはまあバラ色の頬の金髪女帝的な意味っぽいんですけど。
いい感じ。
で、高級娼婦として。エジプトのナウラクラティスで働き、大金持ちに見受けされます。
なんかいい感じじゃないですか。
でね、結構劇的に始まるでしょ。うん、で、ある日ね、庭で水浴びをしておりますと、ワシが空から降りてきて、で、靴の片方を持ち去りました。ワシはナイル川に沿って首都メンフィスに飛んでいきまして、そこでアマシス王の膝の上に靴を落としたんです。アマシス王は、空から、靴落ちてきてんけど、何？やば。つって、神官に、ちょ、待って、これさ、やばくね？みたいな話したら神官はですね、こちらは、ホルス神のおぼし召しなりと。
おー、エジプトだからね。
持ち主と結婚しなければならぬと言うんですね。神官が。ホルス神のおぼし召し。となれば、王はですね、エジプト中に使者を派遣しまして、この靴の持ち主を探しましたところ、見事このロドピスちゃんに巡り合い、で、ロドピスちゃんは突然、娼婦から王妃になりましたとさと。で、苦境を味わいながらも、ホルス神の意を受けたわし。だからこの、ホルス神の意を受けて、なんか神様のおぼし召しで、この二人は結ばれたわけなんですよ。っていうことで、まあ、靴を返してね、この王妃となったっていう、なんかめっちゃオリジナルっぽくないですか？なんか結構ね、出来上がってる感あるというか、
ね、物語とし
ても
、ね、
なんか物語としてちゃんとしてるみたいな。で、こちらはですね、まあ、このいわゆるこれシンデレラタンというんですけど、これはみんなの心を掴み出して、まあ、おもろいんでね。
そうなん
ですね。すでにおもろい。で、民話だけにとどまらず、なんと聖書にまで流入しました。
あ、そうなんだ。
そうなんです。これ順を追っていくんですけど、まあ、多分最後がこの古代エジプト。そっから先、なんと旧約聖書のユダヤ人の少女をヒロインとするエステル記。エステルってなんか結構聞いたことあるかもなんですけど、これエステル記ってね、シンデレラタンなんですよ。
へー。
で、エステルっていうのは、発光の美少女が王妃に登り詰めるっていうシンデレラストーリーなんですね。で、エステルちゃんは、まあ、エステルは苦境に、陥ってなんですけど、これ、ユダヤ人の苦難とこう、二重写しになってる構造なんですよ。で、最終的には、この、まあ、発光の美少女が王妃に登り詰めたって話なんですけど、この、まあ、王妃になるってゴールというよりは、神の意を受けて、王妃になった結果、ユダヤ人を救済するみたいな感じで、この、宗教的な意味と結びついて、こう語られるんですね。ちなみにエステルっていうのは星って意味で、まあ、ステラですよね。
あ、なるほど。
そうです。だからまさに希望の星的な感じなんですよ。で、これはなんかまあちょっと前後ありそうなんですけど、紀元前400年から200年ぐらいに成立してたっぽくて、まあ、でもエジプトよりは新しそうなんで、場所を考えると、まあ、アフリカからこうね、人々がこう動きをね、広がっていったと考えると、まあ、そこからこう、ユダヤ人のいるこのね、エステル記の旧約聖書のエリアまで行ってるんで、まあ、ちょっと移動してる感じなんですね。で、そこからさっき、あとは、ビザンツ帝国。なんか意外なとこがどんどん出てくるんですけど、東ローマ帝国ですね、の王妃テオドラ。これは実在の人物なんで、リアリティがあるパターンなんですけど、これテオドラは貧しい踊り子なんですよ。で、中世ヨーロッパ、中世ヨーロッパっていうと長いんですけど、中世っていうのはだいたい500年から1500年、1000年ぐらいあるんで、ちょっと中世ヨーロッパって想像するところで。
千何年くらいぐらいって言ってくれると。
そうですね。幅ありありなんで、まあ、これは本当に、500年前後ぐらいかな、紀元後の。で、まあ、この時の、テオドラは、まあ、踊り子なんですけど、芸人って基本的にそのところ最下層であって、まあ、売春も行うのが通常の姿なんで、基本的に差別されている存在なんですが、その後王となる男性に見染められまして、身分違いの結婚はその時法律違反やったんですけど、なんやかんや言うて結婚して、突然また最下層から頂点を極めた、だから実在のシンデレラガールみたいな感じなんですよ。で、かつテオドラはめっちゃ有能で、で、除血的な感じですよね。なんですけど、これも、まあ、そのシンデレラストーリー的な、最初のロトビスみたいのにも似てるし、で、かつ、これ途中で、キリスト教に出会って、私、もう、踊り子やめて、糸紡ぎします、みたいな。
あれ？そうなの？
そうなんですよ。途中で、なんか、改心してるみたいな。
改心しちゃってるんだ。
なんかね、キリスト教賛美的な。
ああ、そういう形。
そうですよ。私は帰依して人生変わりました、みたいな感じにも、まあ、描かれてる演出を感じるんですけど、これがまあ、紀元後で500年ぐらいになって、で、まあ、その先、ディズニー映画とかでこう親しまれている我々が想像するシンデレラのモデルっていうと、もう明確にフランスの童話作家のシャルル・ペローのサンドリオンなんですよね。 で、これはね、もう一気に1700年ぐらいなんですけど、うん、このサンドリオンからシンデレラなんですけど、うん、まあ、どんな話なのか改めて見ていくと、これね、基本的にはこう明確な要素があるんですけど、これ、母を早くに亡くしたヒロインが主人公ですね。父は貴族で再婚します。そしたら、ママ母と二人の、まあ、義理のお姉さんが、このヒロインを下女扱いします。うん、で、家事のすべてを担って、台所にいつもいるんで、まあ、灰まみれになるんですね。で、これを、灰かぶり、サンドリオンと呼んだ。で、かわいそうなんですけど、姉たちよりも何倍も姿が美しく、心が純真であったと。毎日一生懸命働くし、父にもいじめを全く言いつけないと。いや、言えやって感じですし、あとその、音も気づけやって感じなんですけどね。
あとは、超いじめられてるけど、純真ってよくあるパターンだけど、絶対ないけどね。
そうなんですよ。でもこれもね、大きなポイントで、うん、で、ある日、お城の王子様が花嫁探しの舞踏会を開こうと、いうことで招待状が届きましたと。まあもちろん、義理のお姉さんたちは大はしゃぎして、もう、母はね、もう一生懸命身支度をするんですけど、うん、でシンデレラはこの姉たちの身支度を手伝わされる。ですけど、自分は連れて行ってもらえない。で、みんないなくなった後に、ボロボロの服でね、私も行ってみたかったって、シンデレラが泣いておりますと、うん、妖精が現れまして、お前はいつも仕事を頑張るいい子だ。私が舞踏会は行かせてあげようって言って、まあ、かぼちゃを馬車に変え、うん、ネズミ取りにかかっていたネズミを馬に変えます。でも、御車がいないんですよね。で、馬車がうろうろしてるんで、うん、そしたらシンデレラがですね、私、ドブネズミの罠を見てきます。もしいれば、下車にすればいいもの。結構アグレッシブですよね。
アグレッシブだね。うん、
で、妖精は、その通りだね。って言って、で、魔法の杖を一振りすると、立派なドブネズミはね、太って陽気でかっこいい髭を蓄えた下車に変わり。
ディズニーって想像しちゃうね。
そうでしょ、うん、でもなんか、もうイメージそんな感じなんですよね。うん、で、その後、トカゲをね、また連れてきて、ゲナンをね、作りまして。もうどんどん生成します。AI みたいに、まあ、どんどん生成して、で、身支度して、で、宝石がたくさんついた金銀のドレスを作りまして、で、最後に、ガラスの靴をプレゼントしました。うん、これは生成してません。ガラスの靴は妖精がプレゼントしました。うん、で、いざ舞踏会へ行くんですね。で、まあ、これよく知られた通り、24時に魔法が解けるっていう条件がありますが、うん、で、このシンデレラは、2日ぐらい舞踏会行きます。連続で。
あれ？
でも何回かやってるんですよ。
でも帰ってるんだ、一回。
そう。そうなんです。もう一回魔法かけられてもらって、かけてもらってるんです。会場に着いた瞬間からもう騒然としてて、もう王子はね、主賓の席にこのシンデレラを連れてって、うん、もうメロメロなんですよ、うん。超メロメロ。
何回か行ってる間に。
そう。で、一日目はまだ理性が働いてというか、うん、私ちょっとみたいな感じで、さって帰るんですよ。うん、で、二日目に、二日目も行って、昨日よりもっといいドレスを生成してもらってたんで、うんうん、でも、めっちゃ盛り上がってて。
すげえな。
そうなんですよ。うん、でも24時になっちゃうんですよ。うん、で、あっ！って言って、やっべーみたいな。昨日は終電の上に前に帰ったけど、うん、今日はもうギリ終電走らな間に合わんぐらいになったみたいな感じですね。あるよね。油断しちゃってね、うんうん。そしたらもうダッシュで帰らなあかんことになって、うん、階段でガラスの靴の方を落として帰っちゃったと。で、王子は国中でこのガラスの靴がぴったりの女性と結婚するぞと宣言します。で、死者が家にもやってきて、で、まあもちろんね、義理のお姉さんたちに、ね、靴を合わせるんですけど、全然無駄だと。で、シンデレラは、魂に私もって声をかけるんですが、まあお姉さんたちはもちろん笑わせんなや、みたいな。
うん。
みたいな反応で、草みたいな反応なんですけど、ただ履かせてみると、糸も簡単に。かつ、まるで、ローデでもできてるかのようにも、ぴったり。これ、シンデレラフィットなんですよね。
そうだ。あってよく言うやつ。
言うやつでしょ、うん、そうなんですよ。シンデレラ系のね、
あそう
多いんですよね。
うん。
で、みんなが驚いてると、シンデレラは、ポケットからもう片方の靴を取り出してみせます、うん。これめっちゃ明確なんですよね。他のドレスとかは生成されたから魔法が解けたらボロに戻るんですけど、うん、ガラスの靴はプレゼントされたんで戻らないんですよ。
そうかそうか。
持ったままなんですよ。と、うん、いうことで、ポケットからもう片方の靴を取り出して、うん、もうそれ絶対そうやん、
うん。
と言った瞬間、妖精が登場。魔法の杖でシンデレラの服に触れて美しいドレスに変わって、うん、はっみたいな。で、姉たちはその瞬間すべてを理解し、シンデレラの足元に伏せて、これまで申し訳なかったと、過酷な行いを突然詫びます。うん、すると、シンデレラは二人の手を取って立たせ、二人を抱き、自分を泣きながら、許しますと言い、これからずっと自分を愛してくださいって言います。で、その予想のままにお城に連れて行かれたシンデレラは数日後に結婚します。早いです。
うん、早いね。
スピード展開です、うん。で、美しいだけではなく、気立ても優しいシンデレラは、姉たちに、宮殿の中に住む場所を与え、うん、すぐに立派な領主たちと結婚させましたとさ。
はい。
怖、むしろ。優しすぎん。
怖、なんか裏とかがないんですか？
ないんです。
大丈夫なんです
か？ないんです、これが。恐るべきことに。で、これね、優しいけども、なんかもはや怖いと。うん、こんな話やったんかってぐらい優しすぎるんですけど、ちなみにまあ普通に妖精とか突然出てくるんですけど、うん、 この時代まだ魔術っていうのが社会的に信用されておりますので、
うんうん、
あの魔法の杖でどうにかこうにかしたりっていうのはね、聞き手をファンタジー世界へ導入する魔法昔話の典型的なパターン。
あ、じゃあそれ、ちくひめさんが辛すぎていつも見てるやつじゃないんだ。
あ、違うんですよ、これは。
あ、その妖精じゃない
んだ。うん、そうなんです、そうなんです。その、原始とかじゃない。
そっちではない。
うん、うん、あの、本当にありましたというね。本当に妖精と魔法の世界ありました。
酒の飲みすぎでもないんだ。
いや、そう、酒の飲みすぎでも、うん、あの、何かしらの薬物による影響をやったり
もない、
うん、したいんですね。こちらについてはね。
なるほどね。
そうなんです。という。
はい。
で、ちなみになんですけど、これなんか、展開があまりにも、なんかこう、ご都合すぎんかって感じじゃないですか。
なんかちょっとつまんないですね。
なんならつまんないでしょ。
なんならつまんない、
ね。いやいや、お前、死んでるお前みたいなね。
本当のあった丸々系、
ああ、そうそう、あのね。
ね、文化社とかが出してるやつは、
ね、そう、なんか、もう、これ今ね、物足りないんですけど、これね、ペローはね、太陽王と言われたルイ14世の最初、だからまあ、総理大臣に使えてた管理なんですね。
あ、偉い人だ。
偉い人だ。だから総理大臣に使えるぐらいの、まあ、上の方のね、役者、こう、お役所の人なんですね。で、文学者としても活躍して、この物語の中のお話っていうのは、ペローが仕事で出入りしてたベルサイユ宮殿を連想させるんですよ。
うん。
なんかまさにですよね。だからいかにもお城って言われた時にイメージするもの、あと創作されているものとかも、あ、ベルサイユ宮殿っぽい。で、ヨーロッパっぽい。うんうんうん、で、あとこれって、ペローが書いたのは、子供や宮廷人に聞かせる想定なんですよ。
うん、うん。
だから貴族向けに、上品に、
なるほどね。
洗練化されておりまして、うんもう、みんなね、おい、シンデレラもうちょっとなんかあるやろって思いますけど、残酷な場面はすべてカット、
うんうん。
意地悪をした姉は改心したので即許します。すべてがハッピーエンドです、
うん。
道徳的で教育的な配慮が行われているのが、ペロの童話の特色なんですね、うんうんうん。で、みんな今なんかモヤモヤしてると思うんで、このペロの話を受けて、その次に、まあ、みんながそうやってね、元にしたものを解釈していたりしますけれども、お待ちかねみたいな感じで。次はドイツの、
うん、
まあ、グリム童話ですね。よくよく出てくる、絶対本当は怖いってつく。
原点の方のやつでしょ。
そう。で、まあ、グリム兄弟は、1800年代に、この民話研究をね、すごくこう、活性化させた人物って感じですよね。
あ、折り口とかも怖いけどね。
そうそうそうなんです
よ。そっちだ。
そう。でも兄弟でやってるしかもね。
物足りなくなったからやっちゃったんですよ。
そう、なんならもうね。
私だから、折り口、柳田兄弟みたいな、
うん。あ、そんな感じです。そういう、だからもう、バチバチのやつが、もう民話研究バリバリやってたと。
で、う、は、ん、こんなんじゃないよ。本当の俺原点漁ってきたよ。そうか、兄貴。ありがとう、兄貴。みたいな。
でも、できるだけもうね、変えずにね、もう、そのありのまま伝えていくんだみたいな。でもまあ、途中からちょっとお気持ち入ってくるんですけど。
そうなんだ。
うん。結構なんかね、こう、グリム兄弟はやっぱすごい熱心に解釈を繰り返してるっていうのも、うん、特徴的ですね。何回も何回も、出版していきます。で、一応ね、これ、決定版で紹介しようと思うんで、はい、1857年に発表した、ハイカブリ決定版です。
うん。
決定版っていう。これ大丈夫かな？ファイル名をさ、最終稿、最終の最終とかしていくみたいな。
最終稿みたいな。
うん、これ決定版。新決定版とか、ね。
新決定版。
そうやけど、一応これね、このシンデレラっていうのはですね、まあ、登場する、いわゆる支援者、だから妖精やったりとかするようなのが、うん、まあ、じゃなくて、鳩や小鳥とか。で、靴がね、ガラスじゃなくて純金やったりするんですが、うん、まあ、大筋はペロー版と多分大差ないような感じですね。うん、で、あとまあ、細かいところで意地悪な姉たちっていうのが、顔は綺麗で色白なんだけれども、心は醜く腹黒みたいな。コントラスト効いた、うん、なんか洒落た表現やったりとか、うんあとお父さんまで余裕でハイカブリって呼んでくるみたいな。
ああ。
いや、どうにかせんのかいみたいなね。あと姉たちとシンデレラでめっちゃ格差あって。
うん。
姉たちにはなんか素敵なゴージャスな、お土産をくれるけど、シンデレラに枝あげるとか、ね。
うん、枝。
でも
いっそいらねえわ。
そう。シンデレラ欲しいってこれ言ったんですけど。
あ、言ったんだ。
でもね、なんか尻に敷かれてても限度あるやろぐらいのね。
うん、
あとグリム童話の、シンデレラは結構積極的に舞踏会に行きたいって主張したりとか、
うん、
なんか能動的に動く感じ。
うんうん。
行きたいんですお願いしますってお願いして、ママ母に、あんた豆の選別をして、200粒集めりゃ、連れてってやれよって言って、でも集めたらもっとだよみたいなこと言われたり、うん、結局連れてけないように意地悪されたりするんですけど、結構ちゃんと主張する。
うん、
で、あとまあ、お父さんのね、まあ、お土産にさっきの話ですけど、橋ばみの木の枝が欲しいわっていう。で、この枝をお母さんのお墓の前、よく隣に刺すと、お母さん早く亡くなってるっていう設定はね、みんなに共通するんで、みるみる大きくなりまして、そのお墓と木に祈りを捧げる日々を描写する展開があるんですよね。これ結構重要で。あとはまあ、王子様もなんか結構面白くて、このグリム童話のやつは3日舞踏会に行くんですけど、1日目2日の夜にね、シンデレラに走って逃げられちゃうわけですよね。
うん、
で王子様も考えるんですよ。考えますよね。帰らへんように。てか帰ってほしくないから。
そうだよね。
王子様どうしたかというと、階段に松屋に落ち着けます。
アグレッシブ。
あの、なんかちょっとおもろいっていう、ね。
骨折とかしちゃったらどうする？
そう。でね、最初だから、あの、このグリム童話の、あの、シンデレラは靴脱げたんじゃないんです、うん、急いでて。松屋に吸着した。あーっつって、何これめちゃめちゃする。
ツンデレにも程があるの、王子。
王子もね。で、王子も、あの、なんかもう、これやってくるとコントなんですよね。
うん。
松屋には塗っておいたのさ、
って。志村けんじゃない
そう、だから急にね。
ドリフじゃないですか。
そう。で、かつ、ここでね、決定的に違うところは終盤です。これ、まあ、多分有名なエピソードなんで知ってる方も多いかもしれないんですけど、まあ、ここまで、松屋にをつけて吸着された靴を得た王子。
うん。
で、このみちゃ、にちゃにちゃってところから靴取って、うん、この靴に合う人と結婚するぞって宣言しまして、で、グリム
地獄絵図。
そう、みちゃにちゃ。で、グリム版は死者だけでなく、王子も一緒に来ます。熱心つか暇っちゅうかね。で、
ストーカーっていうか、
ね。なんていうかね。で、足は、なんかね、このお姉さんたち色白で綺麗っていう設定なんですけど、うん、足が自慢だったらしいお姉さんたちが喜んで履くんですけど、靴ちっちゃいんですよ。うん、まあもうしゃあない。ってなるんですけど、なんとグリム版ここでママ母が、上のお姉ちゃんにナイフを渡してきます。足の指なんか切っておしまい。お妃になれば歩かなくたっていいのだから。
確かにね。
うんってなって、上のお姉さんはナイフで足の指を切り落としまして、で、吐きました。はい、ぴったりです。王子のところに行って、ぴったりですって宣言しました。はい、じゃあ、おー、見つかった。じゃあ、行きましょうってことで王子と馬に乗って、お城に出発します。
好きや。
すごい。
血出てるや
ん。そう。なんですけど、この、あの、橋ばみの木のね、あの時植えた橋ばみの木ですよ。
あ、ね、あれね。
あそこの男を
通過した。ここで回収されるわけですね。
そう、その横で通過した瞬間に鳩が喋り出します。
うん、
見てごらん、靴の中は血だらけさ、靴が小さすぎるんだよ、うん、って言って、鳩が人工でチクってくるんですよ。で、王子様が何っつって見たら、あ、血が出てるってことで、あ、偽物の花嫁であったなーって言って、また家入るんですね。
そう、次。でも、ドレス長いから、
うん、まあ言うたらね。
わかんないか。
うん。とはいえさ、クズがぴったりの、まあね、確認しろやって、
まあね、
うん、みんな人いるやろみたいな感じなんですけど、しかも片方やしね。
うん、
で、次、下の姉、
ね。うん。
で、まだもう一回やるんかいって感じなんですけど、うん、で、次の姉もね、もう、あの、スーッと入ったんですけど、かかとがちょっと入りきらないんですよ、今度はね。うん、もうでもこれ仕方ないしさ、もうさっきのでやってもってるしねっていう。で、次、ママハカがまた、同じやり方で、こちらでは、かかと削ってほしまい。お妃になれば歩かなくたって済むのだから。もうバレるやと思うんですけど。
二回騙されないぞ。
そう。で、吐きました。
うん、
ぴったりですって宣言しました。そしたら王子は、ほーよかったよかった、これこそが真の花嫁であったな、じゃあお城に行こうではないかって、馬に乗って出発します。そしたら、橋ばみの木の前を通ったところ、鳩がですね、もう同じ感じで、あの、チクってきますね。見てごらん、靴の中は血だらけさ。これ。
鳩も被ってるから。
そう、同じ展開なんですよ。で、あの、おなんとなんとこれはね、偽物の花嫁であったか、もう娘おらんのか、ってなった時に、シンデレラがね、私には履かせてくださいませで、まあ、同じ感じになるんですけど、うん、履きました。本当にぴったりでしたと。で、王子が顔を見てね、あ、この人です、この人、この人、ほらっつって。で、本当に宣言したところ、家族は真っ青。
ですよね。
うん。まあ、気づかんかったんかいみたいなとこもありますけど、真っ青なんですね。で、今度こそ、あの、馬に乗ってね、お城へ行って結婚することになりましたと。で、ラストシーンですね。結婚式の時に、あなたたちがやってきます。
うん。
シンデレラに取り入ろうとするんですね。悪かったわね、時はみたいな。幸運のおこぼれに預かろうということで、教会へ向かう途中に、まあ、シンデレラのね、横に、右と左にそれぞれお姉さんたちが立ってね、まあ、歩いていきましたと、行き死にね。そしたら、あの、突然ですね、鳩たちが、お姉さんの目をついばみまして。
もう、はやっ怖い。突然、あれ、さ、あの、あのね、ヒッチコックの世界
観。ヒッチコックの鳥みたいな感じ。
怖い、怖い。
教会行き死ですよ。行き死、あっつーってなって、教会行きました、うん。はい、終わりました。はい、帰ってきました。帰り道、また同じように出てきました。そしたら、鳩がまた、お姉さんたち、もう片方の目をついばみまして。
怖い、怖い。
隠して、二人の姉たちは、自分たちの横島な心と、策略のために罰を受け、うん、召したまま一生送ることになったのでした。
はい。
というラストなんですね。
うん、ちょっと嫌な感じですね。
あの、そうですよ。さっきちょっとね、あの、不完全燃焼やなと思ったんですよ。うん、シンデレラ優しすぎるやろと思ったんですけど、今度は、ここまで、ここまでせなあかんかったんかっていう。というね、あの、グリム兄弟がね、やったシンデレラはですね、かなりゲルマン的な国民性が反映されておりまして、ね、強い残酷性、そして樹木信仰が描かれてます。
うんうんうん、
で、まあ、橋ばみの木っていうのは、あの、命を守る木として、あの、古来ゲルマン時代から人々に崇められている存在なんですよ。うん、命の木ですね、うん。 ほらと一緒にパライソサ行くだ。で、ヘーゼルナッツっていう実りを与えてくれるんですよ。そう、ヘーゼルナッツがなるのがハシマミの木なんですけどね。あとその、お母さんのお墓に植えたっていうことで、お母さんがその守ってくれるみたいな、ところのイメージも多分重なってる二重写しなんですよね。でも、あの、残酷さのトッピング全部盛りっていう。
そうだね。
うん。で、これはですね、まあ、ママ母がですね、自分の娘の、実の娘ですよ、の足を切ったり削ったりすることに一切の躊躇がないと。
うん、
で、かつ、姉たちはですね、ハイカブリをいじめましたので、鳩に目をつかせて盲目にしますと。で、まあ、足切るパターンは、類はもう、それなりにあるんですけど、うん、あのね、盲目にまでするパターンはなかなか稀で、もうとても子供向けとは思えないやつなんですけども、これはなんかね、グリム兄弟の考え方としては、なんかね、やっぱ邪悪な心や、罪っていうのは、厳しく罰せねばならんだろうと。時に残酷であったとしても、復讐によって、社会規則や秩序を守らねばならぬのだ、
ならぬことはならぬものですっていう。
そう。過激な、完全懲悪思想があるんですよね。なかなか、ね、これ時代が時代はっていう感じもありますけど。で、まあ、ここまで見ますと、ディズニー映画のシンデレラってほぼペローバーのサンドリーですね。そうだね、めっちゃそうですよね。かわいそうな境遇ながらも、従順に仕事をこなして、明るく、つつましく生きていると、妖精が援助の手を差し伸べて、で、かぼちゃの馬車やネズミの御車もそのままで、舞踏会はこれ一回だけに単純化されてますけど、基本的に受動的な姿勢で、復讐とかは全然やりません。ね、グリム兄弟にとってここ重要な視点なんですけど、ファンタジー世界にはね、それ邪魔なんですよね。
そうだね。
だってもう、現実の気持ちに戻っちゃうから、そんなんやりだしたらね。だってね、私たちが悪かったわ、シンデレラって言った。その足をシンデレラは踏みつけましたとかなるとなんかちょっともうさ、みたいな。
ってなっちゃうから。
そう。で、むしろ、そのディズニー映画とかになった段階で重視されたのは、王子様がめっちゃ理想的な男性であること。
うん、
そ
う
だ
ね。うん。
で、かつ、そのシンデレラ、最下層であったシンデレラを貴婦人として丁重に扱うこと。
うん
う
んうん、
で、シンデレラのレディーファーストっていうのが強調されることなんですよね。うんうんうん、でね、その苦境に置かれたヒロインがそこから脱出して幸せをつかむっていうサクセスストーリーっていうのはアメリカ人に大受けだったんですよ。で、資本主義の発達によってキリスト教はまあ背後に隠れてきて、一攫千金を夢見るアメリカンドリームっていうのがアメリカ人の根本的なポリシーになったんですよね。だからその資本主義の覇者としてアメリカが世界発信する強力なメッセージみたいな。だからこのシンデレラってその富と共に幸せを獲得するっていう、この現代資本主義の目的で、人々の目指すところっていうのに、なんかこう、そこに乗っていったんですよね。
そこに使われてしまったって感じが。
そうです、そうです。だから、なんかその、うちらが想像するやつって、なんか、シンデレラが不自然なのって、その、不完全に集まってる説話やからとかではなく、
うん、
そのような形で、編集されているものやからっていう。うん、で、シンデレラの類話って、ほんまにたくさんあって、それこそアジアとかね、いろんなとこにありますって言ったんですけど、この今回その、まあ、最終、今、とりあえずアメリカにたどり着いたところで、大きく姿を変えてるんですよね。で、今回、なんかその、何個か本読んだんですけど、まあ、これもう絶版なんですけど、この、アラン・ダンラツさんっていう、これアメリカ人の文化人類学の人なんですけど、が、もう、なんか、バチギレしながら、
どういうこと？どういうこと？
なんかね、怒りのね、怒りのなんか評論をしてて。
怒ったから本書いたみたいな。
なんかね、ちゃんと分析してるんですけど、うん、なんか、この人もアメリカ人なんですけど、うん、なんかその、愚かなりみたいな感じで、うん、なんかめっちゃキレた状態で、シンデレラをなんかこう、評論してしまっていて、
うん、
なんかこう、で、この、まあ、アラン・ダンダツさんが、言ってる中で、ただシンデレラって最下層から上層に上がるそのサクセスストーリーって言うけど、大事なこと忘れてるぞって言うんですよ。それはなぜかというと、何かというと、シンデレラってその下にいる人が上に行った話じゃなくって、その極貧から富に這い上がるっていうことじゃないんですよ。これは失われていた富を取り戻す話っていうのがシンデレラのストーリーなんですよって。なんでそんな一階の娘が突然王妃になれたかって、舞踏会で振る舞い、立ち居振る舞いだったりとか、美しい美貌、で、ダンスができるとか、その確かな教養、お母さんは早く亡くなっているんだけれども、貴族の娘として生まれていて、そういった、確かな、これまでの上流階級としての、まあ、行ってきた、ところがあった から、それを取り戻したっていう話であって、一切、そのような極貧から成り上がるみたいな話じゃないぞと、いうことをめちゃめちゃ
言ってる。
ぶち入れてるんですね。なんかね、そこをね、かいつまんで言うとね、なんかもう文章が起こってるというか、これ訳してはるんで、なんかもともと英語のやつを訳してはるんですけど、それでも多分ね、怒ってると思うんですよね。で、このまあ、アラン・ダンダスさんは、これね、絶版なんですけど、シンデレラっていうピンク色の本で、でそれに、
悪意感じるわ。
そう、もはやね。
うん、
で、まあ、それにね、行くと、まあ、どんな貧しい少年にも大きくなって大統領になるチャンスがある。
うん、
これは子供たちが教室の正常期に向かって国家に忠誠を誓うとき、声には出さずともみんなが呟いており、アメリカの国民的心情の一部となっているだろう。これからすれば、どんなに貧しい少女にも大きくなって大統領夫人になるチャンスがある。ファーストレディになるチャンスがあるっていうんですね。で、この貧困から富と名声を得るっていう書式は、この一連のまあ1960年代の子供向け雑誌とか、1920年代にも、勇気と幸運シリーズみたいな形で、なんかそういう小説がいっぱい書かれて、もう定着しちゃったと。だから、シンデレラっていうのが、アメリカの中でも飽きることがなくもう大好きってみんなが、大受けするのは最もやけど、ただ、この図式が、このシンデレラのイメージっていうのはめっちゃ皮肉じゃないっていうんですよ。で、やっぱりさっき言ったように、シンデレラは極貧から富に駆け上る娘の話じゃない。うん、失われてた富を取り戻す話であって、貧しい一階の娘が奇跡になったんじゃない。かつて豊かに暮らした娘、あるいは王女が現在受けている不当な待遇や邪悪な霊俗状態から救われるって話であって、確かにってね。で、かつ、シンデレラって、受け身じゃないんですよ。本当はね。耐えながらも、再起と計略で権力を手に入れようと、ちゃんと動く女の話なんですね。だから途中で失われている、私をこうしてくださいってちゃんと主張したりとか、だから、私たちアメリカ人は思い違いをしていると。
うん、
っていう。で、でも、このフェローの配下武器の娘の話にすっかり洗脳されてしまい、これそのまま書いてます。すっかり洗脳されてしまい、このシンデレラっていうのは、所詮は、フランスの宮廷文学を見出した、歪められた民衆像なのにもかかわらず。
言うな。
でしょ、
うん、
これ結構ね、
うん。
で、ペローのサンドリオンの17世紀の育ちのいい女性が備えているべき資質。
うん、
従順さ、優美さ、寛大な心。これは、まあ、寛大のあまりに意地の悪かった義理のお姉さんたちを責めもせずにいるし、うん、彼女らに貴族の夫を見つけてやるというとこまでするんですよっていう。で、アメリカ版のシンデレラってそれを踏襲してるんですけど、うん、やっぱりなんかこう、他の、こうヨーロッパ版とかのところで、まあ、お姉さんたちを、まあ、復讐したりとかね。あと、まあ、中にはね、王子の心をつかむように巧みな計算を働かせたりする版もあるんですけど、そういう、なんかそういうところを綿菓子でくるんだように、施設にして、焼き直しにしているんだと。
言い方。
いや、なかなかじゃないですか。
うん、
そこまで言うか、みたいなね。で、なんか、まあ、その、かの夢を与える、綿菓子作りの名人とも言うべき、ウォルト・ディズニーによって、それ以来、アメリカのシンデレラは、はにかみ屋で、自分の力ではどうにもできない、夢見る少女であり、
うん、
歌を歌いながら、自分の、じっとじっと根気強く自分を助け出してくれる王子様の到来を待ち続ける、可愛らしい、かっこがき、女の子になってしまっているのだと。
うんうんうん、
で、この大衆社会を市場とするこのシンデレラの本がアメリカの大多数の家庭に浸透して、かたや古典的なシンデレラは図書館の本棚にね、まあサブカルみたいな感じでね、置かれているんだと。はぁ、かわいそうなシンデレラ。これは作者が言ってますよ。
大丈夫その人。
これめっちゃ切れてます
ね。なんか嫌なことあった？
この人もすごいね、なんかちゃんとした、なんか学者さんやと思うんですけど、
うん、
シンデレラ物語作家によって不当に歪められ、うん、教育者たちには誤解され。
前世シンデレラだったのかな？
もしかして、ね、いやいや、
でもこれキャラクターだからね。
でしょ？フェミニストから不当に糾弾される目にあった。
ああ、極道なことです。
そうなんですよ、
うん。
で、なんか結局、まあ、市場になってしまったシンデレラに、やっぱり、本来のね、ハイカブリ娘っていうのが、実は逆境から立ち直ろうとする強い精神を持った娘であることに思い立っていないと。
うん、
だ本当はね、なんかジョジョみたいなね、人間参加みたいなね、あのぐらい、立ち上がろうとする、パワーみたいな、な、
うん、
まあ、人のはずやねんけど、ものすごく受け身で、っていう、なんか嘘の嘘やんみたいな。で、しかもそれを自分たちにアメリカだっていう、重ね合わせてしまっているっていう、ものすごく皮肉。
アメリカもでも本来はそんなんじゃなかったはずなんだけどな。
そう、だからそれも含めてなんですよ。だからその、綿菓子みたいに、されたものを喜んでいるみたいな、うん、なんかその自己批判みたいな、うん、なんかとこもすごくなんか含めていて、で、なんか、かつ、なんかやっぱりその文化っていうものが資本主義。だから、こう、売れるっていう話がどうじゃなくて、
うん、それね。
そう。やっぱ、売れるっていう資本主義の波にやっぱり乗っていってしまった。で、その同じように結末を変えられたりとか、単純化されて、最後に大声でめでたしめでたしと叫ぶような調子で終わるようになったんだと。
言えばいいやみたいな。
そうそう。だから、やっぱシンデレラが泣き虫で自分自身を学校から救い出す能力のない。
うん。
おセンチでただ綺麗なだけの女の子なんだっていうところが、やっぱりもう中にやっぱり、あるてく類話の中には、類話の中には、もう全然同じような類話なんだけれども、イグサの帽子って言われるような主人公の、これはシンデレラ、類話ですけど、これは大きな屋敷にやってきて、女中はいりませんかって言うんですよ。断られたら、お給金はいりません。どんな仕事でもいたします、うん、って言って本当に、するとかね。で、なんかこう、あとその最初ペロ版でも、ちょっと変なとこあったんですよ。ペロー版で。受け身な主人公なんですけど、私がドブネズミを見てくるわ。ドブネズミの技にかかっていれば、それを御者にすればいいものみたいな。
うん。
なんか、妙に突然アグレッシブな。
うん、ちょっとね、そこは行くんだっていう。
見たんですよ、結構その。妖精を、妖精って受け入れて、かつ、自分も、うん、まあ、なすがままじゃなくてね。じゃあ、これはこれで、これはこれでってやって、ありがとう、ありがとう。じゃあ、私はちょっと、そこでドブネズミの罠を見てきます。
うん。
で、しかもドブネズミを捕獲しますからね。
すごい、なかなかできないよ。
そう。しかもね、これ言わなかったんですけど、うん、このペロー版のやつはドブネズミ3つ、罠にかかってました。
すごい。
ドブネズミ3つ。
結構かけて。
罠にかかってたやつを、妖精とかに、!3 つかかってました!
すごい。出て連れてきます。1個で結構しんどいのに。
そう。もう3体連れてきて、うっすって言って、こう3体連れてきて、うん、妖精が、この中でじゃあ一番大きいこいつにしようって言って、魔法の杖を、ふいって一振りしたところ、うん、もう太くてね、こう丸くて大きな御者になったっていう、なんかこの、だからペロ版の受け身な感じでさえ、
あ、
まだ自分でね、やっぱ能動的にやろうみたいなところがあるのすら、うん、その後、全く失われてしまったと。で、やっぱりここで、やっぱりその、こう、ウランカナのカラクリの中に入っていくと。だから、子供たちが数十万人の子供を読みたがって、印刷部数が一気で全て売れ、
うん。
で、かつ2年以上売り続けられるような本として出していく中で、で、ミーママもどれも骨抜きにされてしまっただろうと。で、シンデレラほどひどく改ざんされてしまったものはないのかもしれないとね。で、それからはいつまでの幸せに暮らしましたっていうために、
うん、
従順になってしまった少女に、こう、シンデレラの靴を履かせてしまったのではないかというところで、最後、こんなね、状態ではね、もう本当のシンデレラの意味を分かる人なんか、もういなくなってしまうんだ、というね、これアメリカ人が書くのなかなかじゃないです
か。なかなかだね。
結構なんか、尖ってんなと思って。
これは内部告発だね。
みたいな感じなんですよ。うん、だからすごくね、なんかその、自己批判的というか、なんかその、いろんなとこから集まってきて、でもこれってすごく、こう、まあ、これシンデレラでしたけど。
この人生きるの大変そうだね。
うん、そうなんですよ。
作者。
うん、こんな怒ってたらね。
そう。この人生きていくの大変そうだよね。
結構ね、だからでも真面目ですよね。
うん。
すごく真面目になんか向き合ってるなと思って。
私もでも出版に対する、
そう。
内部告発じゃないけど、
うん、
まあ、してもしょうがないから、
うん、
もう、やめたからね、仕事。
うん。うん、ね、なんか、やっぱりそういうのをこう、一緒にはらんでいくというかね。
やっぱり、
うん、
その、消費者のニーズに合わせるのと、
うん、
自分が本当に好きなことをやるの、うん、と、自分の寿命とかを兼ね、ね、金を考えた時に、
うん、
何を取るかって人生一度しかないから、
うん、
まあ、多分そのバチオコだった作者も、そこは考えたんじゃないかな。
そうですね、うん。ほんまにそうかもしれないですね。なんかまあ、これは本当に研究の人なんでね、こう、売るためのじゃないかもしれないけれども。
うん、あ、そう、だから売るためのペローに、
あ、そうね。
ちょっとよりイラッとしたじゃない。
あ、確かに確かに、うん。なんかね、こんなもんに騙されやがってもあるでしょうね。
ペローはでも、
うん、
逆にすっごいエロい同人誌とか出してたかもしれない。
あ、確かにね。だから、宮廷人たちに向けには、それを、
その、表でやって
た。壁サークルではそれを売って、
そう。
でも、もしかしたらね。
裏では、だから、その、シンデレラがこんなことに、みたいな、やつ、本当にシンデレラで、
確かに。
出してたかもしんないじゃん。
でもなんか、もしかしたら、その、大人向けのやつだと残虐なやつを別でね。
う
ん、
そう。
もう、裏シンデレラ
で。王子の目の玉とかが大変グリグリにくり抜かれるようなやつをさ。リョナ、リョナ。
リョナ。
リョナを、リョナ本を、 出してたかもしんねえじゃん。
確かにとんでもない性癖かもしれませんからね。
だってね、
省きすぎなとこあるからね。
そうそうそう。
だからペローがやったちょいゆる、ちょいゆるな上品なやつをもう綿菓子職人のウォルト・ディズニーが。
ああ、ディズニーはね。
ふわふわにしちゃった、うん。ふわふわの甘々にしちゃったぞという。で、そんなものにお前らは騙されて、満足しやがって、このアメリカ野郎、私も含むみたいな。
過去は俺もアメリカ人だけどねっていう。
そう。だからね、なんか、こう、割とこれは、シンデレラについては論じてますけど、うん、なんかこう、資本主義っていうような。
そうだね。
うん、なんかこの、社会みたいなところの、社会批判みたいなところもすごい大きくはらんでて、すごいね、なんか面白いなっていうのと同時に、うん、なんかまあ、民話っていうところから始まって、何かを人に伝えるって、形にしないといけないじゃないですか。うん、で、口伝えって、変わっていってもいいものですけど、なんか形にしだすと、こういう、何が何だか状態みたいなこととか、あと整合性が取れない謎みたいなところが、こう、残ったりとかして、で、多分その、今まで割とシンデレラってヨーロッパから派生したっぽい雰囲気で語られてたっぽいんですけど、うん、やっぱもっとじゃ、もっと古くねみたいな。いろんなところから、もう、まあ、派生した。だから本当にエジプトとかね。だからアフリカ大陸の方から。
好きたい好きたい。
出た出た。そうそうそう。とかね。やっぱそういうところ
も。あの残虐性は好きたい。
残虐性は足切ってみたいな。
そう、足切って。だってすごいんだから。
まあそうね。でもさ、まあ、足削ってさ、目つぶすぐらいやん。
あ、シンデレラでしょ、
うん、シンデレラ。
もう、好きたいは大体の服が全部人の皮でできてるからね。
うん、そう、だから好きたい、だから、うちね、本当はもっとこれやりたいとこがあって、うん、中国のシンデレラ。
うん、うん。
それから中央アジアのシンデレラとかやりたかったんですけど、うん、これやり出すとちょっともうキリないんで、うん、ちょっとまたこれ今度やろうかな。
アフタートークではどうすんのこれ。
アフタートークもうちょっと話したいことあるんですよ。
あ、じゃあこれはこれで。
そうですよ。うん、まあ、あとはそのね、シンデレラって何よみたいなね。
うん。
みたいなところとか、もっとなんかね、陰意味なんかこう、何かを暗示してるところがすごくあるっていうの感じかなと思うんですけど、まあ、一旦は、まあ、シンデレラとアメリカンドリーム的な感じでね、ちょっと本編はこの辺にしようかなと思います。
A さんも、アメリカンドリームを掴んでください。で、お金稼いで、私に見ついでください。
で、アメリカンドリーム危険やねんな。
危険だけどね、
シンデレラみたいにさ、上昇してるから。
綿菓子のようなさ、うん、思想を振りまいていけばいいんでしょ早速研究。早速一般大衆向けに研究。
え、そうです。だからそこに、こう、訴求するようにしたらいいんですよ。
う
ん、
でも、うちは無理だけどね。
まあ、そうね。
こんなことやってたら無理ですよ。
まあ、それはそう。もっとゆるふわな感じにしていかんと。
研究してる時点で無理です。
おセンチなね。
そう。
歌を歌って純真で。
そういうね。
おセンチな。
昭和の。
そうね。
昭和の方かな。
うん。今見なさすぎてね。
うん。
まあ、この本ももう絶版の本なんで。
はい。
はい。いにしえのあれですけれども。てな感じで、まあ、じゃあ本編はこの辺で。
はい。お疲れ様です。ありがとうございました。
ありがとうございました。